はい、それでは一言お短くお祈りをして今日の御言葉を皆さんとご一緒にまた、見ていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心より感謝いたします。今から今日のあなたの御言葉をお読みしたいと思います。主よ、どうぞ御言葉を語らせていただくこの者の唇を、主よ、あなたの聖霊をもって清めてくださって、あなたの御心を語ることができますよ。どうぞ助け導いてください。また今日語られる御言葉が、どうぞあなたを信じるお一人お一人のうちにあって力となり励ましとなり、また導きとなりますように。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねいたします。感謝してイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日から9章に入ります。今日は、ルイさんが、英語をね、訳してくださいました。おそらくスクリーンに今シェアしてくださると思います。英訳、心から感謝したいと思います。今日から、9章に入ります。9章もですね、引き続きイエス様の癒しの技が中心に、記されていくことになります。早速今日の一節から見ていきたいと思いますね。では一節。イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰って来られた。まあ、このように始まるんですけれども、まあ、8章の後半部分ですよね。イエス様はそれまで主にガリラヤ地方、特にカペナウムという町を中心に伝道活動をしておられました。まあエルサレムから見れば、そのガリラヤ地方も異邦人の地なのかもしれませんけれども、まだそこには、ユダヤ人の人たちがたくさん住んでいたわけですね。けれども、そのカペナウムから、ガリラヤ湖の反対側にイエス様は船で渡って行かれた。そこは、本当に正真正銘というんでしょうか。異邦人の地でありました。ユダヤ人の地から始まった福音宣教が、湖を渡って異邦人の地へ、そして再び今日の箇所では9章の初めではイエス様が自分の町に帰って来られたという場面から始まるんですね。で、聖書の預言書あるいは黙示録なんかを読んでいくとですね、ユダヤ人のお家から始まったこのイエス様の福音宣教がやがて異邦人の地へと広がっていき、そして世の終わりには最後には最終的にはもう一度ユダヤ人の地に帰ってくる、つまりユダヤ人たちが一度イエス様を拒絶したユダヤ人たちが再びイエス様の福音に耳を傾けて、そして立ち返るリバイバルが起こるというようなことを聖書は予言しているんですけれども、このイエス様がユダヤ人の地から異邦人の地へ行って、そして再びユダヤ人の自分の町に帰ってくるということも、そういった神様のこの大きなご計画を示す、一つの雛形かもしれませんね。イエス様は再び自分の町に帰ってこられたというところから今日の お話始まります。2節。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、チューブの人に子よしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。イエス様は、8章だけではありませんけれども、イエス様はこれまでも多くの病を癒してこられましたけれども、今日のこの聖書箇所の一つの特徴は、それがですね、この病の癒しというものがここの箇所では罪の許しですよね。罪の許しと結びつけられて、同格に語られているという点だと思います。で、このことから改めて、以前も何度かお話ししたと思うんですが、イエス様のこの癒しの奇跡というものが、究極的には罪の許し、私たちのこの魂の救いを、掲示するためのひな形であるということが、わかると思います。イエス様の癒しの奇跡を、いわゆる肉体的なものとして、表面的にですね、理解をしているだけではやはり人はいつまでたっても本当の意味で救われるということを享受することができない、神様とも言ってみればこの関係を回復するということが できないのではないでしょうか。マタイは福音書の冒頭ですね、マタイの福音書の一章のところで、このイエス様のイエスという名前について、まあ、イエスという名前はイエシュアですよね。英語で言えばジョシュアになるんでしょうか。このイエスという名前について、まあ、イエシュアというのは救いという意味のもともとは言葉ですけれども、このイエス様の名前の由来について、また福音書の冒頭で、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方であるというふうに記しているんですね。でさらにそのお方を通して、インマヌエル、神は私たちと共におられるという意味ですけれども、インマヌエルというイエス様のもう一つのこの呼び名が実現するということを、このマタイの福音書の一章の後半ですね、冒頭部分で、記しているわけです。イエス様は神様と私たちを隔てている、まあ、罪というこの分厚い壁ですよね。この壁を取り除くために、この壁をですね、シャッターのようになっている壁を持ち上げるために、取り除くために、そして私たちが再び神様は私たちと共におられると告白するために、この地上に来てくださいました。イエス様はこの神様の究極的な救いを象徴するもの、啓示するものとして、あるいは、そのシャッターというかね、私たちを隔てている壁が取り除かれ、シャッターが上げられて、そして神様が私たちともう一度共にいてくださるインマヌエルの神様だ、その神様と私たちのこの関係の回復、いわば天の御国はこういうところだというデモンストレーションとしてですね、人々の病をイエス様は癒されたわけですね。したがって病のこの癒しというものと罪の許しというものが、まあ、同格というか同じ意味で語られるということは、まあ、イエス様にとっては必然、まあ、当たり前のことだったんだろうと思います。けれどもこのイエス様の言葉につぶやく人たちがいたわけですね。3節に進みたいと思います。すると律法学者たちは心の中で、この人は神を汚していると言った。別の福音書マルコ・ルカにも同じ内容の記事があるんですが、その別の福音書には、神お一人のほか誰が罪を許すことができようと、まあ、その場に居合わせたこの律法学者たちのですね、心の中の言葉が、まあ、記されている、わけですよね。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。つまりイエス様を神の、あるいは神と認めていない彼らにとって、あなたの罪は許されたというイエス様のこの言葉は、まあ、言ってみれば自分を神とする、自分を神と等しいものとする、まあ、すなわち神を冒涜する言葉として、まあ、受け止められてしまったわけですね。けれども彼らはそれをイエス様に面と向かって直接伝えないわけですよね。心の中でつぶやいた、心の中でつぶやいた、まあ、おそらくそれは、まあ、イエス様を支持していた、周りにたくさんの群衆がいたんだろうと思うんですね。そのイエス様を支持している周りの人の群衆の目を恐れてですね、なかなか面と向かってはその場では言えなかった。だから心の中で、まあ、つぶやいたんだろうと思うんです。しかし4節、イエス様は彼らの心の思いを知って言われた。心の中をイエス様お読みになった。なぜ心の中で悪いことを考えているの。そして彼らにイエス様は次のような質問を投げかけました。5節。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。まあ、この優しいというのは、カインドではなくて、イージーの方ですね。英語の聖書だと分かりやすいですけれども、どちらが簡単かっていうことですよね。本質的なことを言えばですね、神様にしかできないこと、まあ、すなわち罪を許すということの方が、起きて歩けというよりも難しいわけですよね。神様にしかできないことなわけですから、 あなたの罪は許されたという方が本質的には難しい。けれども口先だけなら、口先だけならあなたの罪は許されたというだけですから、言う方が実際にこのチューブの人を癒す、歩かせるよりも簡単ということもできるかもしれないですね。で、この本質的な答えについては律法学者たちも当然分かっていたはずなんですね。彼は心の中で、神お一人のほか誰が罪を許すことができるって言ってるぐらいですから、本質的には罪を許す方が難しいっていうのは彼らは分かっていたんですね。ところが彼らはイエス様のこの問いかけに対してすぐに答えなかったんです。すぐに答えられるはずなのに彼らは答えなかった。それはなぜかといえば、それは彼らがイエス様が言っていますけれども心の中で悪いことを考えていたからなんですね。つまりこういうことだと思います。この時点でチューブの人はまだ肉体的には癒されていなかったんではないかと思うんですね。イエス様あなたの罪は許されたと言いましたけれども、その時点でこのチューブの人は床から起き上がったわけではまだなかった、言ってみれば物理的肉体的にはまだ癒されていなかった。でもしイエス様がこの後ですね、彼を物理的に肉体的に癒すことがもしできなかったら、イエス様に対する、人々の信用や人気というものを失墜させることができる、そんなふうに彼らはちょっと考えたんじゃないかと思うんです。だから迷った、どっちを言おうか。けれども一方でですね、もしイエス様がこのチューブの人を歩かせたら、癒したら、イエス様は前例がありますからね。イエス様これまでもたくさんの人を癒してきましたから、もしイエス様がこの後チューブの人を歩かせるようなことがあったら、今度は反対に、律法学者たち自分たちが群衆の面前で恥をかかされることになる。そしてイエス様のいわゆる権威というものを暗にですね認めることになってしまう。ゆえに彼らはこのイエス様の問いかけに対してグズグズしてすぐに答えることができなかったんだろうと思うんですね。いずれにしても彼らは悪いことを考えてたんです。彼らの目的はですね、イエス様の問いかけに対して正しい答えをすることではなくて、彼らの目的は初めから何とかしてイエス様を貶めること、イエス様を罪に定めること、イエス様の顔に泥を塗ること、イエス様を信用している、信頼している、人々に対してイエス様のその人気や信用を失墜させること、それが彼らの心の中の思惑で、どうしたらそれができるか、考えているうちに、答えが口からすぐに出てこなかったんだろうと思うんです。つまり悪いことを考えていたんです。しかしそのような彼らの思惑を見抜いておられたイエス様は、彼らが答えるより先に自らその答えを彼らの前にお示しになりました。6節7節も一緒にお読みしたいと思いますね。イエス様はこんなふうに言われました。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるため、こう言ってそれからチューブの人に起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起きて家に帰った。人の子というのはイエス様はもちろんご自身のことですよね。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。罪を許すことよりも、イエス様はすでに罪を許すというですね、最も難しいことをされたわけですよね。最も難しいことをされた。でもそれでもあなた方は信じないだろう。だからあえてそれよりもより簡単な、この病を癒し、彼を起き上がらせて歩かせるということを目に見える形であなた方に示そうというわけですよね。もうすでに難しいことをやってるんだけれども信じないから、あえて簡単な方であなた方にもう一度示そう。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。これがイエス様の癒しの奇跡の本質的な目的であり、意図であるということがここでも 明らかにされていますね。もちろんイエス様は目の前で苦しむ人に対して憐れみの心を起こして癒されたと思います。でもそればかりではない。その癒しの本質的な目的はこの罪の許し、イエス様には罪を許す権威があるんだということを示すためであったということ。それからイエス様はこの中部の人に起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと、まあ、言われたわけですね。でイエス様はここで、まあ、細かく見るとですね、3つのことを彼に命じているんですね。実はこの短い言葉の中にとても大切なメッセージがあるので少し細かく見ていきたいと思うんですけれども、3つのことを命じてますね。起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい。まず第一にイエス様は起きなさいと命じられた。で、この起きなさいというのは皆さんギリシャ語で何て言うか覚えてるでしょうか。エーゲイロ、ね、もう3度か4度くらい、ね、メッセージの中で出てきたのでそろそろ暗記された方もいるかもしれませんが、エーゲイロ、新約聖書では特に復活を意味する重要な言葉として使われている言葉ですね。まあ、英語で言えばアライズという言葉になるんでしょうか。ただ起きるのではなくて、ただ起きることも表しますが同時に復活、よみがえりを表す言葉として新約聖書で使われているエイゲイロ、それがこの起きなさいという第一の命令の言葉として使われています。それから、第二にイエス様の命令は寝床を畳んで、寝床を畳みなさいですよね。で寝床というのはそれまでの彼の人生、まあ、いわば彼を束縛していたもの、彼を苦しめていたもの、まあ、病をある意味象徴するものと、まあ、考えていただいていいと思うんですね。でさらにそれを畳んでという言葉がありますけれども、新しい訳の聖書新改訳2017を、使っておられる方皆さんの中にも何人かいらっしゃると思うんですが、この新しい訳の聖書ではおそらく担いでというふうに訳されているんじゃないかなと思うんですね。で実はそちらの方が、近い、本来の意味に近い訳なんですね。でこの担いでとかあるいは担うとか背負うというふうにも訳される、言葉はですね、ヘブル語の聖書ではナーサーというんですね。で新約聖書というのは、まあ、ギリシャ語でもともとは書かれているわけですけれども、それが、ヘブル語にも訳されているわけですね。まあ、メシアニックジューとかヘブル語を話す人たちのための、まあ、聖書として、ギリシャ語から、ね、今度逆にヘブル語にこの新約聖書訳されているものがあるんですが、そのヘブル語の聖書でこの箇所ではナーサーという、ね、ヘブル語が使われているんですね。でこれは持ち上げるという意味があるんです。持ち上げるとか運ぶ、つまり神様が私たちの罪を持ち上げてください。まあ、先ほどもイエス様がね、私たちと神様の間を隔てているこのシャッターというか罪の壁を持ち上げるという、表現を私あえてしましたけれども、まさにその罪を持ち上げてくれる、 あるいは運び去ってくださるという、まあ、そういう意味がこの言葉にはあって、まあ、例えばちょっと引用箇所正確に今出せないんですけれども、イザヤ書ですよね。イザヤ書の有名な箇所で、彼は私たちの病を担いっていう言葉がありますよね。あれ同じ言葉ですね。それからあなたが白髪になっても私はあなたを背負ってくっていう箇所もイザヤ書に書いてありますけれども、その背負うという言葉も同じ言葉なんですね。でこの罪を持ち上げるとか運ぶということからですね、この言葉は旧約聖書ではですね、罪の許し、許すという言葉として、まあ、訳されている箇所が実はたくさんあるんですね。ですからつまり寝床を畳みなさい、寝床を畳んでという言葉の中には、寝床、つまりその人の病を象徴するもの、まあ、罪でもいいですね、罪を象徴するその寝床を担ぎ上げてという言葉はですね、罪許されたものとしてというふうに実は解釈することができる。まあそういう一種のですね、言葉遊び的なものがこの寝床を畳んでっていう言葉の背景には、まあ、あるんですね。でもちろんギリシャ語とかヘブル語とか全く分からなくても私たちは聖書の神様のメッセージを十分に受け取ることができるんですけれども、 でもこのギリシャ語とかヘブル語とかその背景をですね、ちょっとこう学んでいくとですね、聖書というのは本当に神様のこの言葉遊びというかユーモアで、ユーモアが散りばめられているんですね。で、今日の箇所もまさにそういう箇所だと思うんです。起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい、そのまま受け取ってももちろんそれはそれで祝福なんですけれども、この神様のね、言葉遊びがちょっと分かってくるとさらに深くその意図するところが見えてくると思うんですね。つまり起きなさい、復活を意味する言葉ですよね。よみがえりなさい、起きなさい、そして寝床を担いで寝床を畳んで、すなわち罪許されたものとして、よみがえりなさい、起きなさい、そして罪許されたものとして家に帰りなさい、3つ目の命令です。この最初の2つの言葉の背景にある意味が分かると、この家に帰りなさいという言葉も単に家に帰りなさいっていう言葉には聞こえてこなくなると思うんですね。で、この家という言葉を使われた時にイエス様はきっとですね、この地上にある彼の家のことばかりではなくて、むしろ私たちの本当の家、私たちの本当の彼の本当のふるさとである天の家、天の御国に思いを馳せておられたのではないかな、そう思うんですね。そこは天の父なる神様が両手を広げて私たちを待っていてくださるところであり、最初に申し上げたインマヌエル、まさに神は私たちと共におられるというあの御言葉が実現するところでもあると思います。エーゲイロ、復活を表す言葉、起きなさい、そして寝床を担いで、すなわち罪許されたものとして家に帰りなさい、天の父なる神様のもとへ帰りなさい、それがイエス様がこの人に、そして私たちに、まあ、霊的に言わんとされたことなのではないでしょうか。最後に8節、群衆はそれを見て恐ろしくなり、まあ、この恐ろしくというのは、お化けを見て怖いというよりは、むしろ何か偉大なものの前に立たされた時に、畏怖というんでしょうかね、恐れかしこむ、そういう恐ろしさですね。群衆はそれを見て恐ろしくなり、こんな権威を人にお与えになった神を崇めた。心の中で悪いことを考えていた律法学者たちの計画、思惑は水泡に帰すこととなりました。さて皆さん、今日はですね、最後にもう一つだけ心に留めたいと思うんです。それは今日のこの一連の出来事のいわゆる、まあ、きっかけ、まあ、呼び水となったものについて、それがこの中部の人をイエス様のもとへ運んできた人々の信仰であったということを心に留めたいと思うんですね。中部の人はもちろん麻痺してますから自分の足で歩くことはできませんでした。おそらく言葉を話すことも困難であったのではないか、まあ、そんなふうに思います。彼は決して自分の力で自分の足で自分の言葉でイエス様に助けを求めることができなかった。でも彼には彼を何としてもイエス様のところへ連れて行こうとしてくれる友達がいた、あるいは家族がいたということを私たち今日心に留めたいと思うんですね。そしてイエス様はそんな彼らのその信仰を見てですね、今日のこの御言葉を語り、そして今日のこの奇跡を起こされたということ、私たちも小さきものでありますけれども、私たちの友人に対して、また私たちのまだ救われていない家族に対して、彼らのようでありたいと、まあ、そんなふうに思います。まあ、屋根に穴を開ける必要はありませんけれどもね。マタイの福音書には書かれていませんが、マルコ・ルカにはこの友人たちか家族か分かりませんけれども、彼らは最初群衆でイエス様のところに近づくことができなかったので、屋根を剥がしてね、この中部の人イエス様の真ん前にこう吊り下ろしたって書かれていますよね。キャシーさんとルイさんの家かどこか忘れましたけど、版画でね、なんかそんなの家に飾っておられる方もいたと思うんですけれども、その場面ですよね。私たちはそこまで屋根に、ね、穴を開ける必要はありません。今ね、穴を開けたら、これからカナダ冬になりますから、私たちは投資してしまいますから、屋根に穴を開ける必要はありませんけれども、でもあらゆる知恵を絞って、こうして力を尽くして思いを尽くして、そして何よりもイエス様を信じて 見舞いに行く、見舞いに祈り続ける、まあ、そのような私たちはものでありたいと思います。牧師を15年、感謝のことにね、神様の恵み、皆さんの祈りに支えられて牧師を15年、させて、いただいてくることができましたけれども、その中で常々、思わされ学ばされたことがあるんですね。それは決してうまい説教や話だけでは人は救われないということですね。でもちろんすごくこう心揺さぶるような説教とかね、何時間聞いてても飽きないこの話メッセージっていうのあると思うんですね。でそういったものがもちろん時にはこの最後のね一歩を踏み出す勇気、背中を押すきっかけに、なったりするということはもちろんあると思うんですね。でも何かそういう知恵のあるようなそういった言葉だけで人が救われるということはない。15年間牧師をやってきていろんな方が救われるのを見てくる中でですね、一人の人が救われるということの背後には見えるところと見えないところによらずですね、必ず祈りがあったということ、祈りがあるということですね。その人を心から愛して、そしてその人の救いを心から願う人たちの、本当に場合によっては見えないこともありますね。そういう地道な地道な目立たないそういう祈りの積み重ねがあって、その先に神様はある日奇跡を起こしてくださるのではないでしょうか。いや、起こしてくださるんですね。今日も最初でジョセリンさんのご家族のために祈ってくださいありました。私たち祈りたいと思いますね。祈りが重なれていく、それは本当に小さな祈りかもしれない、目立たない祈りかもしれない、でも神様はこの友人たちの信仰を見て今日の御言葉を語り奇跡を起こしてくださった。神様は私たちの祈りを今日も聞いてくださっていますね。最後にもう一度今日の御言葉心に留めて、そして祈りたいと思います。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、子よしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちはなんと弱く小さいものでしょうか。しかしそのようなものの本当に小さな声、小さな祈りにあなたは漏らすことなくその耳を傾けてくださいます。あなたは今日この友人たちの信仰を見て、あなたの前に運ばれてきたこの中部の人を憐れに癒してくださいました。今私たち一人一人の心の内にどなたの名前があるでしょうか。その名前を今日あなたが聞いてくださっていることを信じ感謝をいたします。起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。あなたは私たちに復活の命を与え、私たちを罪許されたものとして、そして天の御国あなたの家へと迎えてくださる主です。主よ、どうぞそのことを一人でも多くの方が今日受け取ることができますように、また私たちの心の内にある一人一人を今日も覚えてくださいますように、どうぞお願いいたします。すべてを感謝し、すべてを御手に委ね、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。